小池辰夫聖書講演、1968年8月25日、夏季特別集会第4回、前陣、エペソ書第4章から第6章。
皆さんの目と顔が輝いています。もう私は何をか言わんと思っております。本当に嬉しいです。この御霊の輝きを、光をうちに持つと、輝きの人になる。底光の人になる。女の方もお化粧なんかいらんです。神様が、キリストが最高の美容師であります。キリストは最高の医者であると同時に、最高の美容師でもある。そういう、なんとキリストは素晴らしい人だろう。どうぞ皆さん、そういう底光の人にいよいよなっていただきたい。第1回、この第1章、第2回、第2章、第3回が第3章と5章、第4回が第4章と6章と、そういうように導かれてまいります。目覚めよ我が魂の最後のところを聞いていると、私は涙がある。いつか、勝ちの日が来たならば、その勝利はあなたの力によって、ただあなたを称えるだけだと。この賛美歌の曲は大好きなんです。いつかそれを歌いながら私はここで倒れちゃった。この間我がヨハネと題して最後に語りました。この我がキリスト、私はこの一道を死に至るまで貫くつもりであります。これが私の使命であり、またあなた方、私たちのこの群れの歴史的な使命であると思っております。日本にこの人たちがじかじかに受けたところのこの福音の真骨頂、それの素晴らしいということでありたいと願っております。では第4章に入ります。されば、死にありって、飯色たる我、何じらに進む。もう、パウロの言葉は、一言一言重さが立っています。いい加減に読めないし。そういうわけだから、前にこの、昨日のところで、三章の終わりが、パウロの熱烈なる祈りである。で、アーメンと書いた。また、キリストイエスによりて、あらんことをアーメンと。さればと言って、今度は、この四章に立って、死にありて飯うどたる。徹底的にパウロは死の囚われ人。彼はローマに囚われて一屋にいたが、いや、一屋に囚われてんでない。私は、こんな鎖につながってるもんじゃない。もちろん、その時の囚われの仕方は鎖ではありませんけれども。パウロは見えざるこの綱、愛の綱、ホゼア書に出てくる言葉です。この愛の綱でもってキリストに引っ張られているところのメシウドである。これは愛の綱ですからすごいんです。この綱を誰が断ち切ることができるかと、パウロは誇りを持って自分をキリストのメシウドとして、誰がこのキリストの愛から私を離すことができるかと、ローマ書8章の終わりはその絶叫であります。もうローマ書8章の終わりのところを読むというと、もうすべてのものはすっぽんできちゃう。どうぞ皆さん、この聖書はただ御言葉なんて言ってもったいぶってんじゃないんだ。これは本当に我々に対する熱烈なる恋文である。これ以上の変態の恋文はないわけです。どんなラブレターもこのパウロの書簡かなわんです。そういうその飯うどたる我、何じらに進む。何じら召されたる飯にかなえて歩み。ことごとに謙遜と柔和と寛容とを持ち。ゆったりと彼は、この力ある、力を帯びているパウロは、自分で力を消して私しませんから、もう、その、ひれ伏しの姿から、こういう言葉が自然に出てくるんです。愛をもて互いに忍び。この、自分に何者も期待しないところのもの、そういうような人、八方破れの人、私は今日この前陣と書きましたがね、 え、これ完全無欠の人って意味じゃないですよ、この善人という意味は。この八方破れということと、この善人とは同じことなんです。愛をもて互いに忍び、キリストの愛でなければ忍べませんよ、愛をもてなんてね。なんかこの道徳だなんて思っちゃいかんですよ。パウロの勧めの言葉をね、道徳の次元に下ろして読んだらダメですよ、これ。そしたらまた新しいね、新しい掟ができちゃう。大抵そんな読み方してるわけですよね。どのような言葉も、ああ、楽しいな、そうですとも。自分ができなくたっていいですよ、そうですとも。魂がそういうような答えをしてくるような、この読み方になって。この平和のつなぎのうちに努めて、御霊の賜物を一致を守れ。一致というならば、もう御霊の一致の他にないわけです。和というならば、御霊におけるしか他に和がない。一致という字を書きました。この後から畳みかけて一致ということが出てくる。体は一つ。御霊は一つ、何じらが飯に関わる一つの望みをもて召されたるなごとし、望みも一つ、死は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ、すべてのものの父なる神は一つなり、まあ、なんという素晴らしい畳みかけでしょう。もうこの、なんと言いますかね、嵐の一陣また一陣とこの吹きかかってくるような、怒涛が人波人波と岩に寄せくるのように、一つ一つ一つ。この一というですね、根前一なるもの、分裂のなきもの、真とは一なると。ね、今日は初めて。真とは一なる。キリストは、我と父とは、一つなる。パオロもヨハネもペテロもキリストと一なりというところに入ったんです。それじゃ完全無欠か決してしからず、その一ということが本当につかめたら、そうしたらばもういいです。京都、信州、武蔵野なんて三つあるの。三つじゃないんだよ、これね。これはやっぱり三つにして一なるもの。我々のこの集会は三つにして一なるもの。三味一体というのは、三集会、一集会と。いや、実に三はまた他を意味するので、他足一ということです。そうかね、なんて言ったら、あなた方の、もしこれを、この皆さんの気持ちがこの分別して、よし、俺はこれを一つにまとめてやる。それだけの気迫を、気迫が一というものが持っている気迫であります。この真羅万象、もう実に数え切れないところの諸々の現象、それを統括しているところのものは一者である。プロティノスがこの一者という言葉が好きだったです。昔のプロティノスというのは素晴らしい神秘家です。神学と哲学両方持ってたようなやつです。これが大宇宙を素晴らしい法則のうちに動かして、もしその一なる一つの驚くべき何者かがなかったならば、この神羅万象のあり方は乱れてしまう、混沌になってしまう。コリント全書12章をちょっと見ますというと、12章の12節、体は一つにして枝は多し、体の枝は多くとも一つの体なるがごとく、キリストもまたしかり、我らはユダヤ人、ギリシャ人、奴隷、自主の分かちなく、一体とならんために、皆一つ御霊にてバプテスマを受けたい。はい。このコリント全書12章の12節は極めて大切な一節であります。しかして皆一つの御霊を飲める。私たちのこの体、もう実にここに医学の人が一人かいますが、そういうような、もうとても名前は ラテン語で覚えたらあれ大変でしょうね。私なんかたちまち落第しちゃうけど。それが、もう、解剖された死体じゃダメだよね。この私たち生ける体は、なんと不思議な、微妙な構造。人間の体くらい素晴らしい有機体は、おそらくないんじゃないでしょうかね。これが、ちゃんと統括が取れてる。このいつなる霊があるからです。このいつなる霊が神の霊に本当に電流的に霊流がつながっていなかったならば、人間はどうしてもいつも分裂する。こういうようにですね、一つの体、キリストもまた、キリストが私たちのいつなる中心であります。キリストが私たちの中心。その中心が私たちの中にまた御霊として中心を与えてください。聖霊という一番深い中心体が来ると、そうするともうギリシャ人もユダヤ人も奴隷も自身も何にもない。人の体のごとく雑多な民族、もうたくさんの人種があります。いい奴隷でも、しかしそこにですね、そこに一体共通なものは何かというと、人間であることです。みんなどんなイデオロギーを持ってイデオロギーで共通しようったって、そんなことは無理だし、そんな全体主義は真理ではない。そういう意味において普遍妥当なんてものはダメです。それぞれの特殊性とそれぞれのこの役割というものがある。しかしそれが何によって統括されるか、人間が考えるところのいかなるものにもよらない。これは人間というものを本当に人間たらしめるところの最後のもの、神の霊です。人、神が霊を吹き入れたらば、すなわち人、聖霊、生ける霊となったと書いてある。ネフェスハイヤーという、このユダヤの神話は驚くべき真理を持っている。神話だなんて片付けるからいいか。まあ神話がどうのこうのとね、やってるよね。どうしてその神話という暗号を通して示されているところの真理を見ないか。皆一つ御霊にてバプテスマを受けたり、この一つ御霊にてバプテスマを受けたりというこのパウロの宣言が今キリスト教会で果たして現実であるかと。人間の魂はごまかしが効かないです。どのような良さそうなものを持ってきても究極のものにぶつかるまではどうにもならないようにできてんだ。これなんとでも言ってなさいよ、いいから、ね。今の青年は傲慢だよ、そもそも。けれどもどんなにエバリクサって何を言おうが、最後のものはただ一つのものを書いてるからどうにもならん。それでどうかなんな、それは人間じゃないよ、そんなのは。化け物だ。私たちは、この神の大霊に接するまでは、安きを得ないと、何時の懐に安ろうまでは安きを得ないと、アウグスティヌスが言った通り。アウグスティヌスってやつも、いろんなことを試作する、まあ、実にこの暗中模索を散々やったり、ね、脱線をしたりした男ですよ。けれども、とうとう、安らうところにぶつかって、彼はもうただ神に向かって告白せざるを得ないというのが、あのコンフェスヨーネスという本である。これはすなわち一つ御霊にてバプテスマを、バプテス御霊のバプテスマを受けるために、施すために私から後に来る人があると洗礼のヨハネが言った。キリストは御霊のバプテスマを与えんがために来た。しかし地上にあったキリストはそれはなさらなかった。一つ問題があるから。どうしても自分自身が受くべきバプテスマがあるとキリストは言われた。それは十字架であった。十字架を通ったらば、贖罪の体業をしたらば、旧約聖書の事態を完全に自分が全うしたらば、そうしたらお前たちの中に今度入ってくる。本で入ってもうはっきりしてるんです。霊は諸々の霊があります。しかしキリストの霊は 食材を成し得るところのただ一つの例で、私たちを完全に贖い取る。しかも霊肉混然として贖い取られるのはこれからまだ先の話です。これはもう最後のところです。けれども我々の信仰的現実において、今の私たちのこの現実においては、はっきりと十字架との聖霊ということで、ね、私たちがどんなにガラクタであろうと救われている、救いは確かである。自分のいかなるマイナスも決してキリストのプラスをマイナスにすることはできない。十字架上の片一方の盗賊もキリストは真っ先にこれを天界に汝我と共にパラダイスにあるぞ。これがすなわち一つ御霊にてバプテスマを受けたり、私たちが本当にこうやって一つ御霊のバプテスマの中に入っていると、もう言わず語らずのうちに本当に兄弟姉妹ということが本当に響いてきたと。御霊のバプテスマ、この共通なるこの一つのものが来るというと、知らない間にもう本当に胸襟を開いた人になるわけです。胸襟を開いた人が一番強いんですよ。人に騙がされる人が本当は一番強いんです。あいつ騙がしたなと思ってるとダメですよ。そんなの、そういう私たちは皆それぞれの大事な、申し上げている通り天下一品の存在で枝であります。そしてこれは決してバラバラな子じゃないから、昨日から申し上げている通りみんなそれぞれの役割を持って神の国を建設し、どれ一つが崩れても石垣が崩れるというような始末で、そういうんですよ。私みたいなのはどうでもいいやじゃないんだよね。これは天国を築くためには大事な一人一つ、大きかろうが小さかろうが、三角であろうが四角であろうが丸であろうが、一体そういうですね、神に即したところの自覚が天職というんですが、日本人はその角度がないもんだから、何でもかんでも大学大学大学、え、何ですかこんな、その大学生の多い、そうしてそれが大学生かと思ったら大学生じゃない、ね、石を持ったり棒を持ったり、もうこんな国は滅びちゃうよなんて藤井先生が言ったけど、本当にそうだよ。神様の審判に遭うよこんなことしてれば。私は藤井先生の滅びよという詩を今思い出して涙が流れるな。先生のこの気憤公害は、内村先生ももうこんな国は愛想を尽かしたと言ってくれと言った。愛すればこそ怒るのです、泣くのです。青年職員を本当に精鋭の人となって立ってください。今日最後のところでそのことを言うから。体は一つ、御霊は一つ、この望みは一つ、死は一つ、信仰は一つ、神は一つ、この位置はもう混然たる位置であって、これはバラバラの位置じゃないですよ。パウロは数え上げてるけども、そういう神キリスト我、この望み、信仰、愛、みんなもう一つとなって、自分はそういう一者である。現実にはなりきっていません。しかしながらこのキリストを受けたこの現実には、その核がそこにある。昔からね、まあキリストを信じませんでもね、第一流の人物は言葉の深い意味で霊的である。ロダンのある彫刻があった。その彫刻に、ほら、青梅にいらっしゃるめくらの方です。それ、その触れた、あ、これは死人の彫刻ですね。え、その体を触れてね、彫刻触れてるうちにこの手に火花が散ったという、驚いた私はその話聞いて。ロダンはその彫刻に魂を打ち込んで、ロダンの彫刻がなぜものすごいかというと、その一つ一つの彫刻に全存在が打ち込んである。全人とはそういうことなんです。 何か道徳的に全く人なんて、そんなこと言ってんじゃない。だから魂がそこにこもっているから、またこれに触れようとした人のこの盲人のこの魂がそのような魂であったから火花が散ったんです。そういう世界、ダヴィンチにしろ、とにかくあるいは名もなき画家にしろ、本当に打ち込んだところのあり方、これが全人的あり方というんです。その人がどんなにどんな人でありましても、その時その場において自分の命をかけてことに当たっている。皆さんは今命をかけてこの集会に立ち向かっている。これは全人的角度というんです。全人、そういう意味のこの全人というのは、アルゲナインギルティヒな、普遍妥当的な、ある一つの型の人を言ってるんじゃないんですよ。一人の一人の全人性というものは、隣の人の全人性とは違う。また、昨日の我というものと今日の我というものは、現れ方が違う。千変万化するが、しかもそれは一つである。正体がつかめませんよと私は言います。それはある一つの出来上がったイデーというような理念というようなものだって私は導かれていないからです。そういうですね、このダンテしかりゲーテしかり、もうこのダンテとゲーテというやつは両方とも本当に全人的なやつです。ダンテはどっかの古本屋でこのちょっとこの見せさせて本にちょっと読みかかっちゃったら、もうそれに没頭しちゃって、そこに王様の行列通ったの知らないでたと。このようにですね、打ち込んで、どんな雑音が聞こえてもそんなものは知らんというような、目をつぶればもう直ちに心山幽谷という世界の祈りの世界に入っちゃって、電車の中もこれ心山幽谷なりなんです。そういうような角度にだんだんなっていく。まあそのゲーテなんてのはもうしょっちゅう研究所がたくさん出るよ、何のかにのとね。これはもう千変万化してるからなんです、ゲーテというやつ。こうしてそのそれぞれの特殊な光において、ゲーテはダイヤモンドのようである。彼自身が自分のことではないが、本当のものはダイヤモンドみたいです。ダイヤモンドはいろんな光をピカピカピカピカと表してね、いろんな光を、しかし彼ダイヤモンド自身は無色透明である。この無の根底が無、無は同時に霊ですよ、これは。虚無じゃないですよ。この私たちがキリストの十字架でぶっ飛ばされたところに住まいたもうところのこの精霊、精霊は万人に内住したもん。なかなかその精霊は入れそうもありません。何を言ってる。十字架でちゃんとその精霊の入るとかできてる。できてるのに。できていませんなんて、それはキリストの十字架を本当に受け取らない。行き詰まったらひれ伏しなさいよ。ね、自分で打開しようなんて思わない方がいいですよ。昨日嬉しくて眠られないって言ってきたからね。おお、いいよ、嬉しくて眠られないならもう嬉しさに、あ、嬉しくてしょうがないからそういう気分に浸ってなさいよ、そのうちに眠っちゃうからねって僕は言って、眠ろうと思ったってそら。そういうその妙な抵抗はしない方がいい。そしたらよく眠れました。精霊が来るとその人のいろんな要素というものがそれを貫いて自由自在に現れてくるんです。人間だから滑ったり転んだりいいよ。そうしたらば本当にいつもひれ伏していきなさい。後悔というのはなくなる。しかしながら、のほほんでいるわけじゃないです。その、ひれ伏しは、のごとに、十字架の中を、どしどし奥へ入っていくと、もうその先の、我は門なりの先の、この霊界というものは、霊界って何か特別なこと言ってんじゃないですよ。この現実界の中に、霊界がちゃんとある。日常生活の中に、もう、限りなく豊かな、神の、その、なんて言いますかね、恵みが見えてくる。見るもの、聞くもの、体験すること、皆、これ本当にその人において、固いされ、体現されている。 聖書の御言葉なんてこの建て祭っていないでね、聖書の言葉が堅いする受肉する人にならなきゃいかんです。受肉しなく我々は聖言受肉体とされていくんです。もうしまいには聖書を言いませんとみんなこれ受肉してしまいました。ええ、聖書研究会なんてのとおよそその違った世界だ。で少し読んでいきます。でパウロさんはその先ちゃんと言って、この今日ここにこの今回ここに掲げた言葉がその次に出てくる。すべてのものの父なる神は一つなり、神はすべてのものの上に常在し、すべてのものを貫き完在し、すべてのものに内住したも内在したもところのものである。神は一切のもの万人におよそすべての現象に、だから私は万物万象万人と書いたんです。そして神といってももうパウロの言っては神キリスト聖霊は一つです。だからこれを神は万物に常在し、地は万象に完在し、聖霊は万人に内在したものと自然に書いちゃった。これこれ来て書いたらね、そしたらば字数なんか何にも考えないで書いたらぴっしり書けちゃったんだ。不思議だなと思ってた。私はなんかそういうそのね、波に乗っかるとね楽しくてしょうがない。波のごとく風のごとくと、火のごとく水のごとしと、この次第という四つのこの次第になった。我らはキリストの賜りの賜物の計りに従えて各々の恵みを賜り、さらば言えることあり、彼高きところに登りしとき多くの虜を引き人々に賜物を賜えりと、不思議なことが書いてある。すでに登りしときといえば、まず地の低きところにまで下りしにあらずや、地獄にまで下り、また天界にまで登り、これは使徒信教に出ている通りです。下りし者はすなわちよろずの者に満たんために、諸々の天の上に登りし者なり、彼はある人を使徒とし、ある人を預言者とし、ある人を伝道者とし、ある人を牧師教師として与えたの。この牧師は今の牧師と違いますけど、まあ、いろいろな役割を与える。もうさっきから申し上げてるからいちいち申しません。皆さん一人一人が生涯をかけてその人を外したらば、そこに、一つの穴ができるような一人一人であります。これ皆さん、そういう本当に見送る天職、文字通りの天職的な使命を皆さんが、そんなんかただ職業のこと言ってんじゃない、この本間の天職というのは。うちで何かなさってても、みんなこれ転職であります。そういう自覚が来たらね、あの教育ママなんてくだらないものはなくなるわけです。とんでもないですよね。まずこの日本はダメです。そこから始まらない。諸々の文化現象の根底には、本当の宗教がなければ文化は皆あだばらとなる。福音は全ての根底、根の世界です。根が枯れたらもうどうにもならんです。どんなに水やったってね。火を照らしたら帰って、この、帰ってその、カラカラになっちゃうな。我らを知って皆信仰と神のことを知る知識とに一致せしめ、全き人、すなわちキリストの満ち足れるほどに至らせ。十万という言葉が第一回から出ておりましたが、この全き人、この全く人から私は今日この全人としたのですが、しかしそれはいわゆる完全無欠という全さとは違うということを知っていただく。面白くないよ、完全無欠なんてのは一つも。今のは人間じゃない。孔子が君子なんて言ったけどね、あの君子ってのは道を本当に求めている人が君子。また道に達した人も君子と言うけれども、昔からなんか君子って言うとなんか出来上がったようなね、なんかもう道徳の臭いようなのはね、とにかく臭いのはいかんですよ。道徳臭かったり、この宗教臭かったりね。私はその臭みのあるのは嫌いなんだよね。もう二言目にはおめぐみなんて言ってみたりね。なんかとぼけたやつだなと。しかしながらそのとぼけさの中にですね、本当のものがどん座ってるような、そういうようなのが、私は人間中の人間と、ね、私たちはなりた。 あれは人間だ。あれは、あの、賛美歌に121番というのは、この人を見よという。あの賛美歌は私は大好きなんだ。あの、この人と、いわゆる、エッケホモという。見よ、この人と言って、ピラトが指した。キリストです。見よ、何たる人かという意味なんです。あの、この人と。この人と、あの、四角じゃないんだよな。簡単してるんだ。見よ、この人と。何たる人かと。もう、名乗できない人である。あの、キリストというか。で、私たちは、キリストとは違いますから、罪人ですが。しかし、この、見よ、この人という質がですね、私たち、この、それぞれの破れ器でありながら、破れ器でありながら、この、分裂のない破れさ、そういうようなのがこの善人というんです。それがこの展開において本当にこの神様が仕上げるところのそういった意味の全き人とはこのところはちょっと違いますけれども、しかしそのような全き人もその土台になるところのその何と言いますかね、分裂のなさの要するに自然天然なんだよな、あり方が。あの風に吹かれているこの木の葉を見るとね、見よこの木の葉というのは、もう本当にそれ自体がある一つのもう根然たる何者かというか仕方がない。まあ内村鑑三なんて人はやはりそういう角度を持った方であったようですね。昨日言ったことと今日言ったことまるで反対のこと言って済まして、その時その時に自分を完全に打ち込んでるんです。矛盾しているようだが、実はそれは矛盾の偉大さというんです。それは大きな根然たる位置なんです。いわゆる矛盾じゃダメです。けれども、もう魂が白熱的な魂はですね、心配なんです。そういうあり方に自然になっていくからね。ああ、いいな。あれは一つも作ったとこがないな。ポーズがないな。ポーズってのは嫌いでね、僕は。何か無境界的ポーズなんてのはね、もうそのポーズのないの。私はあの佐藤茂子先生ってのはルッター研究家でしたがね、あの人がね、私はこう水戸の高等学校の学生の時にね、ルッターの話に来た。私はもう最短距離で聞いてたの、佐藤先生。そうするとね、この先生は本当にねぶちまけてるんだよね、物の言い方がね。はは、教会のや人はなんてよく無境界のやつが言うけども、冗談じゃないと。佐藤先生ってのは本当にね、自分をぶちまけて、もうその佐藤先生のあの、あれだよ、書いた本なんてのは誤植だらけ。無教会ってのはもう神経質でね、誤植があるともう一生懸命でね、誤植のないことばっかり気にしてる。誤植だけの本だが、しかし、動いてる。私は佐藤先生の本読んで初めて、本当の神学の良さっていうものが分かって、あの ルッターの根本思想という本。でまあ感激したです。無教会が神学をけなしてるが、こんな素晴らしいこの情熱のこもった神学があるじゃないかと。そこで私は反旗を翻して神学の勉強を始めた。それでまた嫌われたけども、とにかくですよね、ひたむきなものにぶつかって感動しないような魂じゃダメですよ皆さん。あれはキリスト教かなんて言ってる必要はないです。偽りはいかんです。作り事はいかんです。そういうようなのが全人的な動き方。悪かった時は悪かったと本当に兜を脱ぐやつ。何かこの体裁のこの説明だとか弁解はいらん。そういうですね、が私がこの捕まえてる全きという意味なんです。全さとは何と言いますかね。これがドイツ語で言うと、このゲザムトメンシュという言い方。このゲザムトメンシュ、ガンツェルメンシュという言い方。Human being as itself というのは英語では何て言うのか知らない。そういうですね、全的でありまして、そこにこそですね、本当に神の力がそういった魂には望んでくるんです。聖霊は。聖霊を受ける体制って何かというとね、それなんです、要するに。投げ込みなんです。自分自身の足だけ出すんでも手だけ出すんでもないんだよ。全存在を投げ込むんです。 投げ込んだ世界には必ず精霊、あの十字架の片っぽの盗賊は投げ込んだわけです。もうしょうがありません。私はもう生涯悪いことしたんですから、もう極刑に処せられても仕方がない。せめても覚えてください。あなたは天国いらっしゃる。もう投げ込みの魂です。そういう投げ込みの魂がキリストは大好きな。よし、お前は今日私と一緒にさあ、お前連れてくぞ。彼の魂は一先に天国です。キリストの十字架を生々にそこで受けてんだな、この盗賊は。キリストの十字架を一番じかじかに受けて、その恩寵に預かったものは、これは片っぽの十字架にいた盗賊だよね。僕はあそこのルカ伝の19章のところ大好きなの。何時今日我と共にパラダイスにあるべし、私の墓碑、私のこの墓にはそう書いてもらおうと。こちら側はいいとこだとか言って。どうぞいらっしゃい、待ってますなんてね。そういうわけです、本当にね。それから先の方に参りまして。23節、心の霊を新たにし、誠よりいずる義と聖徒にて神にかたどり作られたる新しき人を着るべきなり。新しき人を着るとか、キリストを着るとか、パウロはそのよく着るというようなこと。坊さんの方でもこの袈裟を着せられる。威圧。第6章の話はご存知の通りですね。ひさそり小僧が。要するに角度はこの無敵な。よくしようにもしようがない。昨日のあの坊さんの歌と似てるわけです。よし、お前こそ本物になるぞというので、その新参者の結び小僧に威圧を与えた方、そしてお前これみんなに妬まれるからさっさと逃げていけと。それで威圧をやって遠くに逃がしてやった。そうしたら案の定弟子どもが、あの野郎威圧をもらったからけしからんってわけで追っかけていったわけだね。とうとう追いついちゃった。そしてあんた方、この衣欲しいかね、どうぞお取りください、投げて。そしてからその威圧衣を取ろうとしたら、その衣は石のごとく重くして上がらずと書いて、何も衣が石じゃないです。ちゃんともう仏の霊がちゃんとかかって、そのだからこの霊的な力に圧倒されて取ろうとした欲心の手は動かなくなる。参ったと、お前は本物だということになったわけですよね。先ほどある方がこの切れは弱い、この赤ん坊に着させる切れですが、どうぞ先生手を触れてくれ、私は驚いた。それから私は立ち止まって祈って、その切れに安心をいたします。私たちのこのキリストの霊の伝わる世界はそのようなこと、南無妙法蓮華経でも南無阿弥陀仏でも、本当に打ち込んだ一つの称名称法において、いかなるものもこれに抗することができない。皆さんに祈れないなんてことは一つもないですよ。我が主イエスキリストよ、我が一切なる主よと、アーメンハレルヤ、これが祈りです。祈りの極致はそれです。頭で考えたらダメ。もう第一歩からダメです。投げ込みです。すべてが。これが全人的なあり方。仕事に向かうが、勉強に向かうが、何でもそうだ。そういうようなものが本当に新しき人を着ようと。新しきキリストを着よう。キリストの衣を着よう。キリストの衣を着よう。キリストの霊を着よう。霊というなんか映画があったね、なんか中に忘れちゃったけど、この霊的な衣を着る。皆さんは何も袈裟はつけてないが、ほらキリストの霊をまとって、本当に聖霊に満ちている時にはですよ、この皮膚の周りにずっと霊波が来ているわけです。霊波が、霊的波動が来ているわけです。蚊が誘ったってさせねえんだ。あるクリスマスの時にものすごく私たちは聖霊に満たされた。みんなの後ろに二人ずつ天使が立っちゃったのを見た人が、私の周りに七人の天使が守っていたとその人は言った。我々は本当に、ね、そのように主にキリストが、なんと素晴らしい 現在生けるキリスト、今もなおいよいよ天界に生きて霊界に生きたりたも、このキリストを信ずるとは何か、このキリストの愛を受け取ることなんです。生けるキリストの愛を、2000年前も今も同じことですね。そしてその具体的に霊を受けること、それを衣を着るとか、まあいろんな言い方をするだけの話。30節、神の聖霊を憂いしむるな、なんじらはあがないの日のために聖霊にて印せられたり。このあがないの日というのは、霊肉混然として本当に天界に救われる日のことをこのあがないの日と言ったんです。私たちが言っているこの食材とは違うんです。の日のために聖霊にて印せられてやる。まあこの間申し上げた通り、互いに情けと憐れみとあれ、キリストにありて神の何じらを許したまいしごとく、何じらも互いに許す。イエス・キリストから7度70倍もして許されたる私です。だから本当に抵抗してる神にはダメだ、許すわけにいかない。しかし悪かった。それを私がもし許さなかったら私はパリサイだ。これ互いに本当に許し、また迫害する者のために本当に祈ると、もうしょうがないです。敵を愛するということと迫害する者のために祈るとは同じ質ですから。これ愛するとは担うことですから、この担い上げの魂は力ある精霊がの人となった時にできる。私はいわゆる無教会信仰時代にはそれはとてもできませんでした。この愛が来ればいよいよもって私たちは力強く人にされていくから仕方がない。それがないといよいよだんだんダメになっていくから仕方がない。これは事実はごまかしがきかないです。事実は。そうなんだ。霊的現実の事実というのはそうなんだ。仕方がない。されば何じら、それは五章は今日のところじゃないが、ちょっとの五章の一節二節はちょっと読みたいんです。されば何じら愛せられる子供のごとく神になろうものと、不思議な言葉です。愛せられる子供のごとく神になろうものとは、この童心です。子供は神様は幼いものとくならなく天国に入れない。童心を持たなければ天国に入れないということです。この偉大な人間は童心を持ってたでしょ。ゲーテもダンテもみんな何かもうね、大人になり上がったようなね、何かもう出来上がったような、そんなのはもう本当にごめんだよな、今。私は、ゲーテのファウスト論の一番あまりにそのことを書いてある。ゲーテというやつは、童心があった。その点でキリストと通ずるものがあると書いてある。幼の頃。あれが、ね、おもちゃで遊んでるとき、あれは全人の姿ですから、みんな。だいたいおもちゃなんてって、あんまり立派なおもちゃはもう子供相手にしないんだよ。そこらのスリッパやなんか相手にしてね。そう。ね、それが本当なんですよ。自然の魂はそういうものはいい。それでですね、またキリストの何じらを愛し、我らのために己をかぐわしき香りの捧げ物として、生贄として神に捧げたまいしごとく、愛のうちを歩め。己をかぐわしき香りの捧げ物。花は姿もいいね。バラの姿はいいけれども、バラの香りはなおいい。香りある人。何か香りの漂っているな人。これは聖霊の香りがその人を通してその人らしい香りを発してくるわけだよね。うん。それはしかしこの香水でも何でもない。そういった捧げ物、あんた方名前つけるときに生命判断なんてバカらしいことしたらダメですよ。俺も聖書の句から来ない。私は子供みんなその聖書の句をつけてやったんだけど、私もまだ本願がどこまで通じていくか知らんけど、エホバは我が歌なり我が力なりなんていうんで歌子なんてつけてやったんだけどね。神に捧げたまいしごとく、私たちが本当に神様にかぐわしきこの人、生涯が本当に香りを発した精霊の香りのあるところの人、 そういうことであります。何とも言えない気品というのは、この破れ物の土の器に気品があるんです。何ともこの本質がつかめないですよ。これいわゆる立派さでもなければ、そういうようなことはパウロは自在に出てくるんだな、これ、うん、はい。今度はいよいよ6章の方に参ります。6章は初めの半分はいらん、はい、10節から終わりには、いよいよ終わりですか。何じら主にありて、その大能の勢いによりて、ここにも大能の勢いってね、言い方が3回かしか出てる。大能の勢いによりて強かれ。パウロはいよいよ自分がもう殉教の死を止める時が近くなってきたから、この後輩たちに青年職に向かって戦うんだぞと、この福音大丈夫勝てるの、何じら大しかれ我捨てによに勝てるとキリストは言われた。悪魔の手立てに向かいて立ち縁がために、神の物の具を武具を持って喜べし、はあ、この非常に戦闘的ですね。キリスト教は平和主義かと思ったら、これは戦闘主義だなんて、そういう主義じゃないですよ、これは何もね。このこういう言葉はね、自在にこんなみんな霊的な事態のことを言って、キリストだって随分乱暴な例えをしますよ、あれね。盗賊が家へ入ってきた時、まず強いやつを縄で縛ってからやるだろうな。キリストはあんなこと言って。戦争するときはまず敵の兵力を見て、それからやるだろうな。それだけの自信がなかったら戦争するななんてね。まず戦術みたいなこと言って。キリストの例えというのは、そういった皆霊的な戦いにおけるところの、霊的に本当に物を捕まえるところの、皆そういう好きな分かりやすいことを持って言っていらっしゃるんです。それ自身、その例えられたもの自身を何も肯定しているわけじゃないです。我らは血肉と戦おうにあらず、祭りごと権威、この世の暗きを司るところのもの、天のところってのは、この少しこの天だって本当の天じゃないですから、非常に低い天のことですから、天のところにある悪の霊と戦おうなり。この悪霊がですね、この世のいろいろな政治や権威を掌握して、そうして悪いことをやってる。政治なんてのは一つの権謀術数の代名詞みたいなもんだ。本当の政治はそんなもんじゃないけどね。キリストはこんな権威は一つも権威と思ってないし、俺を裁くかと。何の権威でお前は俺を裁くかと。神によらなければ、権威はないはずだと、ピラトの前でも言われたでしょ。そういった悪霊にですね、サタンの虜となっているところの、この世のいわゆる勢力だとか、いわゆる権威だとか、これがもう歴史でいかに人間の世界を踏みにじってきたか。封建時代がしっかり、テレビやなんかでも出てくるね。まあひどいことしやがったもんだななんて思ってね。みんな泣き寝入りです。寝入りどこじゃない。泣き死にだもんな。涙で、彼らの涙と血は、今もなお、この地下から叫んでいる。それは虚しくないですよ。これは必ず復讐するのは我にありと神様は言ってらっしゃる。黙示録の最後のところで、見てごらん、もう、いわゆる権威者たちがもうみんな慌てふためいて逃げ惑うことが書いてある。そういうですね、厳かな神様の支配がある。キリストの支配があると。いうことが私たちが人生に対する本当の底力を持って、平安を持って、本当の希望を持って歩き得るゆえんです。どう人に思われようが、どんな取り扱いを受けようが、誰に認めなかろうが、神様はご存知である。最後の日には、それは必ず良きようにされていく。過去、現在、未来を本当に見て掌握し、そのようなこの魂、本当の義というものがどういうものであるかに貫かれているもの、本当の愛がどのような事態であるかに本当に力づけられて底力をいただいているもの、それがこの霊的次元の人物です。皆さんたちが新次元の人物とは、そのような歩き方を老若男女いかなる人も その質を持っているということ、いいですか。何じら悪しき日にあいて仇に立ち向かい、すべてのことを成就して立ち縁がためなり、何じら立つに誠を帯として腰に結び、正義を胸当てとして胸に当て、平和の福音の備えを靴として足に履け、その他なお信仰の盾を取れ、これをもって悪しき者のすべての冷やを消すことを得ん。至聖天に通ずるというこの誠、物理の世界ならアインシュタインの相対性原理だか何だか知らんけど、いわゆるね、いわゆる心霊的な例なんてそんなんじゃないですよ。これ正義を胸当てとして、これも正義なんていうのは言いたくないんだ本当は。義で義、キリストの義、義を胸当てし、キリストの誠、キリストの義です。平和の本当に神キリストに安らって平安を与えるところの福音、どんな不安なところにあっても平安でキリストはあった。嵐の中で、嵐の中の船の木の葉の音揺れる船の中で、もうじきひっくり返るなんて思われる不安そのもののところでもってキリストは眠っていた。これが平安の福音という、なんと驚くべき人ですかね。その他なお信仰の盾を取れ、まあいろんなこの言い方してますが、大事なのはその次だ。また救いの兜および御霊の剣、すなわち神の言葉を取れ。17節、ここが私は一番好きな一句なんです。救いの兜、兜はこれはもう一つ武人の象徴みたいなもんだね。頭にいただく救いの兜、私もあの所間に義経の兜の真似して作ったね、これがちっちゃなもんだけどね、あれはどこだ、あれ、あの北陸のなんとかいう兜を作る有名なとこ、それ飾ったり、義経ってやつ好きだ。そしてその前に弁慶の薙刀の唾を模写したところの壺が、こんなでかい壺で、それ生飴だぶすと掘った。弁慶は一人切るごとに生飴だぶしていた。その義経と弁慶の壺を私飾ってね、じっと見てると何とも言えない。そんなやつだね私は。その救いの兜、あ、その実はこの救いの兜って言葉が好きだから、その兜を置いてあるんです。この救いの兜。もうキリストの救いは私の側の一切に変わりないから、ダメなやつこそ救われる。これは親鸞の歎異抄と同じだ。御霊の剣、ダメなやつこそ救われるで、仏法は仏の法ですね。仏法は良きも悪しきも隔てなし、我が本願に漏らすものなしという歌がある。仏法は良きも悪しきも隔てなし、善悪の隔てはないよと。我が本願に漏らすものなし、この仏法の仏の本願に漏らすものは一人もない。これキリストのあの三条の水君の、父は良きものにも悪しきものにも、直き者にも直からざる者にも、正しくも正しからざる者にも、雨を降らせ、日を照らさせて、何じらこの地の全くがおとく全かれという言葉。救いは相手がどうであるこうであるかではなかった。いかなる事態も救いはそれよりも強い。ルッターのやつがこんなこと言った。大胆に罪を犯せ。しかし、より大胆にキリストを信ぜよ。これ、ルッターらしい言葉なんだ。何も大胆に罪を犯せってことは、勝手にやってごらんということを言ってるんじゃないが、罪を犯してもくよくよするまと、もっとそれを機会にして、大胆に信じかかっていけと。これは本当の救い。もう、そういうね、この圧倒的なキリストの恵み、ね、お恵みなんて言っちゃダメだよ、恵みだよ、これね。 で、この恵みにですね、もう圧倒されて、まあ、女の方のお恵みでもいいですけれどもね、なんか私、このね、妙に飾ったことが嫌いなんだよね。聖書は拝読しますなんてね、まあ、本当は拝読でしょうけどもね、読みますって言う方がね、ね、どうぞ拝読って言ってください、いいからね。でも、もう野人でありたいですよね。魂の姿はこの大自然のごとく。そういうです。仏法は良きも悪しきも隔てなし、我が本願に漏らすものなし。もうこんな目撃証人。その次に、御霊の剣に、すなわち神の言葉と来たです。剣を当然ために来たとキリストは言われた。それは、御霊の剣であった。そしてそれは、神の言葉、神言。霊権神言ということです。すなわち、御霊の剣と神言とは話すことができないものでござるぞ。神の言葉はサタンをぶち破る。そしてサタンをぶち破る神の言葉は、いかなる人をも救い上げる言葉である。サタンをやっつける者は何のためにやっつけるかというと、その人を本当に救い上げる。どんな悪人もそれ自身が悪いんじゃないですよ。その魂が何かに疲れて、魂が間違って、その魂を本当にひっくり返せば、勝者となります。でありますから、この御霊の剣という言葉は、私たちにとっては本当に救いの言葉です。ドイツの、私はルッター教会に行った。針を見た。そしたら針に、ドゥカンストニヒツマフェン、オーネミヒと書いて、私がなければお前は何事もなすことができなす。俺書いた。私はその言葉を見て、ああ、いいな。牧師さんの話をあの言葉の前で。よくこうやって一人で眺めてた。あんまりそれ見てる人いなかったですね。あれはまあ、日本人だから、見てんだろうくらい。我によらずば何事もなしあた。我によれば何事もなしあとってひっくり返ってくる。キリスト自身が人には与わぬでも、神はなすと。神はなすということは、神はお前たちを通してするぞと。福音の世界は具体的な世界ですから、我々このダメな奴を、どうにもならない奴をこそキリストは喜んで使うぞと。うん。ええ。そんなことは心配いらんと。私はそういうのが好きだと。そういうのを使うと。言って、私たちをお使いください。御心の発するところ、そこに私たちは自分の思いにすることが生じてくる。行きつもりを知らない人になって、千方作れずも望みをたどさずも滅びし。これはキリスト、神の大いなる力の現れんためなりとパウロは言った。これは日々にキリストに死にキリストに生きるとパウロは言った。まあ、パウロの言葉は言葉じゃないですよ、ほら。もう命の息吹なんです、これ。ええ。全部告白ですから。もうそれをね、研究なんて言ってね、なんだこの意味はな、とんでもないです。皆さんのもう聖書に向かってきてくるこの気合が変わってきたでしょ。あ、そういうものだった。それじゃあこんな嬉しいものはねえと。そうしたら何でもやってくださいよ。本当に展開していくから。から、救いの兜、御霊の剣、すなわち神の言葉を取れ。言葉をただ覚えてんじゃないですよ。さっきから申し上げている、この言葉が今度は、神言が受肉せよと。パオロが取れなんて言ったけど、こんなん受肉せよと私は言いたい。言葉が受肉硬いしなさい。受肉、神の言葉が受肉硬いして、くれば、なるほど、我が言葉は霊なり命なりというキリストがおっしゃったのは、だから、もう聖書はね、もし重かったらね、 ヨハネでもペテロ、ヤコブでもパウロでもエペソでも何でもいいから、この一冊こう破っちゃってね、ポケットに入れとけ。そして電車の中でもどこでも、ああそうです、本当にもう聖書は言いません、生き字引という言葉があるが、生き聖書、生き聖書みたいに一つなってくださいよ、ね、私はエペソ書を全部暗記して知ってますよなんて人が、この次のこの集会ではね、緩和会の代わりに聖書暗唱会まあ、やるかやらないか知りませんよ。私はもう真っ先に落第するから。私はちょっとのけものにしといてもらいたいけど。それくらいのですね、若い人は、私はもうエペソ書を知ってたまらない。ヨハネ伝知ってたまらない。ローマ書を知ってたまらないと思ったらば、もう非常に日にと、これ読み破って、もう本当に硬いして、ただ頭で暗唱するんじゃないですよ。暗唱するときに間違ったって、あれ間違ったけど、パウロよくはすごいこと言ってやがるな、なんて。でそのようなですね、そしたらパウロは喜ぶです。聖書の言葉は決して固定したものじゃないです。全人とは固定した何か全さを言ってるんじゃないです。動いてやまないやつなんです、この全人というのは。いつも満たされながらどんどんと展開していく人です、全人というのは。千変万化変わっていながら、実は本質においては一つなるものがぐーっと動いている世界です。まあそういうこと。これはもう、ダヴィンチだとか、やれ、さっきのロダンだとかね、やれ、レンブラントだとか、ベートーベンだとかね、ダンテだとか、ゲーテだとか、そういう奴らを見てれば、その呼吸が分かってる。しかし、キリストの福音を受ければ、ダンテ何者ぞ、ゲーテ何者ぞと、もう何でも把握できるようになってくるんですよ。私みたいなやつはなぜそんなことが言えるかというと、これはしょうがない、無色透明の世界はそういうことになる。だからもう世界の一流の画家、いや実は本当の一流のやつは日本にいるだろう、日本の昔に坊さんの中に、そういうのに質的には絶対に負けないところの精霊に満ちて、ざっとこの線を引いたら、その線はもはや再び引けない線です。そういう線を引くようになるんですね。自分で再び書けないようなものが書けるようにならなきゃ嘘なんだよな。もう俺は書けねえと、あれ。もう今度書いたら別な姿で、今度はまたそれが再び書けないようなもの。何でも本物はそういうもんです。ただ一回的なものです、すべて。私はだから自分の書いたものをまた読むとね、そんなこと言ったかな。自分でこのアンダーラインなんか引っ張って、サイドラインなんか引っ張って、感心して。それは紙の霊が書く語らしめているんでね。救いの兜および御霊の剣、すなわち紙の言葉を取れ、本当に紙の言葉を受肉固いしろと。こういうこの御言葉がですね、本当に私たちの力と、直ちに、読めば直ちに、そしてその言葉の文字面じゃないですよ。この言葉の奥の言葉、ウルボルト。その言葉が発せられているところの現実なんです。意味じゃないんです。内実なんです。生命的な、霊的な内実を捕まえる。常に様々の祈りと願いと同じ御霊によりて祈り、御霊によりて祈り、また目を覚まして全ての生徒のためにも願いって生まされ、その祈りは成就していくと、祈りこと力強いものはないと、最大の力はこの祈りである。キリストがなぜ力ある人であったか、彼は祈りの人である。祈りは神の力を受ける事態ですから、祈りそのものが何かじゃないですよ。この祈りにおいて来るものは、すなわち、対受してるんですから。自分の体を投げかけ、全身に受け取るというのが祈りですから。言葉じゃないです。もちろん言葉は発するし、沈黙でもいいし、どうでもいいです、そんな。そうすれば、それは、この霊界のこの力の世界は、ちょうど電波が今ここに来てると同じように、霊的な波動は、もう言わず語らずのうちに、お互いに交流してるんです。神様はみんなこれ、上から来てこれやってる。 それで、散々この祈ったけども、とうとう、お兄さんが、お兄さんだか弟だか知らないけど、死んじゃった。それは、ちゃんと神様の方じゃ、ちゃんとその、これは向こう側にやるよと、決まっちゃって、いるんだからね。その祈りがですね、祈りが聞かれないけれども、実はその聞かれないことにおいて、聞かれない以上のことが、祈られた以上のことが聞かれている。これが私たちが御心に対するところの絶対信頼の世界です。私の祈りが、あいつは祈りが熱心でないから聞かれなかったとかね、熱心だったから聞かれたとか、そんな感情の仕方したらダメですよ。結果はどうなろうと、そんなことはいいんです。とにかく祈りにおいて神様と交わって、それが深くなっていけばいくほど、すべてのことが最善となっていくことを信じ込んでいくことです。だからそれが祈りたることを聞かれたりせよとキリストが言われたのは、ただ現象面をキリストは言われたのではない。私たちの信仰は、キリストに癒されたいろんなことをした、あの福音書のいろんな人たちが、本当の信仰に入ったかは別問題。いろいろな印を通して、キリストは一体何を見させようとしているか、何を与えようとしたか、彼自身なんです。我を信ぜようと、我が技において信ぜようということは、技もただ信ずるんじゃないです。技において、言葉において、我を信ぜようとは、この我を受け取れと。ただそれは一つの道に過ぎないんだぞと。それで、キリストを受け取ることが本当の真の世界。彼らがそれが、大方ができなかった。ある意味で仕方がない。聖霊が来なきゃそこまでいかないから。けれども、そこをとうとう突破していったのが、あの人たちなんです。そしてとうとうキリストを受け取っちゃった。我を見ようという、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、パウロになっちゃった。皆さんは、この、ダメのまんまで、ダメのまんまで我を見ようとが言えるんですよ、これ。ダメのまんまで。ダメだからこそキリストは入ってくるんですよ。そうして、我を見ようということがそこにある。その不思議な二重構造ができている。二重という言葉じゃ当たりませんけれども。そこに本当の真っ赤さというものが、全人的な動きが働いてくるんです。なんか知らんけれども、この、内側からぐるっと貫いたものが来ちまうんです。この生まれ、我が口を開くとき言葉を賜り、はばからずして福音の奥義を示し、語るところははばからずして語りうるように、我がためにも祈ってくれよと。パウロも一生懸命で言ってる。パウロも弱さを持ってるから、もう大胆率直に言うように祈ってくれよと。それで私たちは、このエペソ書を通して、万象は主に帰する。一切は、争点は、一切の現象は、これはもう主に帰するようにできている。そして、私たちは、そのような驚くべき福音を受けるために、子。この子が、この子が、新次元の人に、新次元の人に、この御霊によって、救い上げられ、次元の違ったものに私たちは、なるってことは、次元の違ったものをうちに持つということですよ。そうすると、どんなに破れかぶれの人間であっても、何かもう違うんです。本質的に次元の世界、自分のいるところが。相変わらずダメだって、そんなことはいいですよ。いいですか。そんなこと気にしたら、そんなこと下の方でどんなに整ったってね、そんなのは作り場だからな。これは本物の虫に食われたような花だけど、構わない。それで、この次は、神の奥義。キリストそのものが神の奥義の現象体であると同時に、このキリストと結びつくところの子と、およびその子の群れ、このエクレシア、個人の婚姻という最後の表現をもって言われているところの、この頭と体の事態、この不思議な事態、またある意味において大家族の事態、このことが、奥義と神の奥義と言われたところのことである。そして私たちがこの世において、世において万人救済に向かって進むためには、どうしても最後にそういった精霊の全人的な在り方を持って実存していくこと、そしてパウロが言った諸々の霊にとらわれて その手下となっているところのこの世のさまざまな現象に対して戦っていくことは、精霊のこの力において神の大いなる大能キリストの力が本当に現れ、そうしてこの20世紀の後半30年を突破するのは、そのような霊的新人としての本当のその意味における前人、ぶちまけていくところの前人のこのようなキリスト者、これをパオロはエペソ書において望んで戦っていってくれと。必ず勝つ。その戦いはサタンは倒すが人は救い上げていく戦いである。サタンを倒すのは私個人が倒すんじゃない、あなた方一人一人が倒す。これはキリストが私たちにおいて勝ってくださっている、何の心配もいらん。それでどうぞ皆さん、いろいろなことがこれから出くわすが、何にも恐るなかれ。我が内なるこの霊に誰がかなうかと。このキリストの霊にかなうものはいずこに天上天下あるかと。このキリストの驚くべき生命力、力、愛、これを何者が話すことができるか、一切を救い上げていくところのこの悲願、驚くべき祈りの担いの人となる、白熱的な人となる。特に青年諸君、たくさんの横島なものが今日本は横島な霊が、唯物的狂楽的いろんなものが、さまざまなものが、傲慢の霊いろんなものが動いてる。もう小学校から大学に至る教育はダメだよな。社会もさまざまな悪しきことが幅を利かしてる。これに対して自在なる戦いを成していくためには、そのような自在なる霊となって、皆さんが特に青年諸君がよしやるぞと、それで進んでいってください。もうこの次の来年おそらくここでまた再び会いたいと思うけれども、その時はもういよいよそういう、私はこの友人をこの福音の喜びにとにかく入れてきましたと言って引っ張ってきてください。この道はもう溢れちゃってね、入れないくらい。いいです。それでそういうことを私は望んで皆さんと今別れしようとして、もうこのような皆さんとも本当に一つとなった、一善となった、この一善の事態を本当に皆をたたえ奉ります。パオロは私たちに御霊を持ってこの御言葉を覚悟を私たちに迫ってくれた。もう言うことなし。どうぞもう腹渡の底から皆さんはしっかりと、そうだと俺はもう行くぞと。ね、いいですか。結婚問題で悩んでる人がもしあったらね、この私がわからねえやつはもういいよ、そんなものは。結婚して。そういうような乙女であっていいんですよ。それで、ねえ、くだらねえ男となんか一緒になっちゃダメだ。この、ねえ、その代わりにあなた方、気合があったら、ねえ、もう二的三人的なことだからすっ飛ばして、よし、行こうじゃないかと。そういうこの青年男女が本当の、これは天敵恋愛というんだ。そういう結び方してください。もう、その大事な一点でもって、それで火花を散らして進んでいく。これは必ず人生は本当の勝利。もう、何と言いますか。もうしょうがないです。おしまい。